You're listening to The Superwoman, episode number 169. Yes, 169. 169回目のエピソードです。My love, hello my team, how are you? This is The Superwoman time. 皆さんお元気ですか？今週もThe Superwomanの時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中からThe Superwomanを選んで聞いていただいてありがとうございます。さて、今日これを録音しているのが6月の18日日曜日なんですけど、父の日ですね。新月もあったんだと思うんですけど、新月ですよね、多分ね。昨日かな、今日かな。私ね、最近こう、新月っていうものになんかあんま反応しなくなったんですよね。逆に満月をものすごい反応する時があって、寝れなくなったりだとか、なんか落ち着かなかったりとかっていうのはあるんですけど、新月はね、なんか意外に大丈夫。まあでもちょっとなんかこう偏頭痛みたいなことはあったんですけどね。なんかもう考えてみたら、これもう随分この自分のなんかこのポッドキャストを毎週毎週やってるなと思ったんですけど、確か1回か2回休んだくらいでね、ずっとやってんですよね。なんかなんでやって続けてんのかなと思って、で私はなんか私は自分が面白いからやってるんですけど、皆さんいかがですか？なんか面白いと思ってくれる人が少しでも増えたらいいんですけど、私実はこの音楽を挟みたいんですよ。私がおすすめする音楽を。で、本当に DJ みたいなことやりたいんですよね。で、私のポッドキャストって多分 Spotify で聞いてる方がすごい多いんですよ。おそらく。ちょっとあまり最近詳しく見てない、あのなんだっけ、データとかを見てないのでわかんないんですけど、あの少なくともサブスクライバーの人はすごい多いんですよね、私の Spotify の方が。で、私全然知らなくてそういうこと見てなかったので、ただただ面白いから続けてるみたいな感じだったんですけど、 Spotify でもしその音楽を入れると、あの Spotify 上でしか聞けないんですよ。で、だからその Apple Podcast では表示されないんですよね。もし私が今日この音楽をなんか何らかしらのその Spotify 上の音楽をここに挟んだとしたら、あの聞けないんですよ。Apple Podcast とか他の媒体上では。だからね、まあどうしようかなと思ってたんですけど、まあなんかその Spotify 限定でなんかできたらいいなと思ってるんですよね。どうですかね、皆さん聞きたいですかね。まあいい。で、明日は6月19日で、ジューンティースといってですね、日本語で多分奴隷解放記念日なんですよね。で、それであの国民の祝日に昨年からなったんだと思うんですけど、それになったんですよ。で、お休みだからまあ明日録音しようかなと思ったんですけど、やっぱりなんかこの、毎週録音してると、なんちゅうんだろう。この、何かしらのこうインスピレーションがないと、あの、続かないんですよね。で、特に自分、私だけがこう、ぐだぐだ喋ってるやつ、その回とかだと、なんかこう、インスピレーションがないとダメって思ってて、で、インスピレーションがないとダメって思っちゃうのは、その、皆さんに何らかの情報を提供しなきゃいけないみたいな。そういう気持ちが何らかのその皆さんのためになるようなこととか、何かをこう言わなきゃいけないっていうものを発信する側として、なんかそういったその圧力を感じるんですよ。ただただこのアホ話をするっていうのになんかこう気が引けるんですけど、皆さん私のアホ話聞きたいですか？聞きたかったらなんかやってもいい、いつでもやってもいいんですけど、そういうのを聞きたい人もいるんですよね、きっと。いないのかな。わかんないけど、まあ今日、まあとりあえず今日のインスピレーションとしてはですね、最近このあの起業家の人たちにのことについてちょっと私が言いたいことがあって、でそれについてちょっとまたね、なんか私のこの占いとかね、そういう占いとかサイキックとか生理コーチとかね、まあそういうのもあって、でその話とかが好きな人は、なんでマリコさんいきなりそんなこと話すんですかっていう人がいるかもしれないけど、 まあまあまあ、ちょっと聞いてくださいよと思うので、ちょっとお話ししようと思います。で、それと同時に、なんでこの乳製品と小麦とかを避けた方がいいのかっていう話を、その栄養の面からじゃなくて、食べ物のその危険性っていうか、食べ物自体のその危険性というところの視点から話すと、多分、ああ、もしかしたらやめてもいいかなって思う人がいるかもしれないので、ちょっとこの、別にビーガンになれって言ってるんじゃなくて、食品安全上の問題からちょっと話すと、多分ね、これちょっと考える人もいらっしゃるかなと思って、ちょっとお話ししたいと思う。ただね、その会社名とか商品名とかは、ちょっとここでこうでは言えないので、大文字で、頭文字でお伝えしたいと思いますけど、まあちょっと聞いてみてください。それでは、See you later! さてさて、まずは、食品のお話をしようかなと思います。やっぱりこのグルテンフリーとか、その乳製品脱とか、その遺伝子組み換えとかね、添加物を避けてる人たちっていうのは、なんかこう意識高い系みたいな感じで、こう、冷笑されがちじゃない、くないですか、日本で。自然派みたいな。もちろんある程度のリスペクトはされてるんだとは思うんですけど、ビーガンとか、そういう人だとか、プラントベースの食事をされてる人で、なんとなくこう、意識高い系みたいな感じで、なんか私たちと違うみたいな風に思われてるような感じがあるんですけど、どうですか？まあ、アメリカでもこういうことを真剣に考え、食べ物の安全性をこう真剣に考えてる人って、やっぱなんかちょっと違った、目で見られるっていうのは、白い目で見るというわけではないんですけど、やっぱある程度は、そういう、なんかこう、私たちと違うのよね、みたいな。私たちと違う人たち、みたいな感じで、見られてる点はあるんですけど、私の、その、生理コーチの経験から言ってですね、グルテンフリーとか、グルテンを減らしたりとか、ある程度、その自分の、その自分と食べ物の関係、自分の体と食べ物の関係が分かると、やっぱそのグルテンフリーにしたりとか、乳製品をちょっとしばらく、ちょっとやめてみたりとかして、体調が良くなる人が確実にいるんですよ、私のその経験上。で、だから、そういうのを見てると、なんかその科学的根拠がないから、そんなの嘘だみたいなっていう方もいらっしゃったりとかするんですけど、いや、あるんですよ。で、私がそれ、おとついから昨日にかけて見たドキュメンタリーがあって、で、このドキュメンタリーっていうのは、そのドキュメンタリーの題名が、これから話す会社の、名前が入ってるので、ここで大っぴらに言えないんですけど、このドキュメンタリーは、しかも日本語の字幕がなくって、英語でしかないんですよ。もしかしたら日本で見えなくなってるかもしれないんですよね。なんでかっていうと、その会社が作った製品が日本で今出回ってるからなんですけど、これもまたちょっと後でちょっとお話ししますけど、そういうのもあって、もしかしたらこのドキュメンタリーが見られないかもしれないです。まあでも、このドキュメンタリーを英語で見たい人、見れる人はですね、ぜひ、インスタグラムの DM にて、私に、教えてください。YouTube のリンクを送ります。画像はそんなに良くないけど、なぜこういうことにな、なんで私がこれを話したいかと思ったかっていうのは、分かってもらえるかと思います、より。で、このドキュメンタリーを見た後に、だから、こう、みんなグルテンフリーとか、乳製品フリーとか、遺伝子組み換えの食べ物は危険だって言ってるんだなっていうのが、すごい、こう、分かったんですよね。で、私も、その、ホリスティックヘルスコーチということをやっているので、やはりなんかこう、なんていうのかな、そんな科学的根拠もないのに信じちゃっていいのみたいなの。あると思うんですけど、実際に科学的根拠があって、で、実際に本当になんかそう、私たちが知っている事実っていうのは、本当に真実なのかっていうところに私は行き着いてしまったんですよ。このドキュメンタリーを見たときに。で、まずその、乳製品の話をするとですね、牛から牛乳をね、その大量に絞り出すためにこう作られたのが RBHG。かな リコンビナントボバイングロースホルモンっていう、この牛専用の遺伝子組み換え成長ホルモンがあるんですね。で、これは、この M 社っていうアメリカの大企業が作ったものなんですね。いいですか？ここまで。で、この牛のホルモンですね、この牛の成長ホルモンっていうのは牛は成長しなきゃいけないから牛の中でできますよね。牛の中でホルモンとして出るんですけど、この牛のそのもともとナチュラルのこの成長ホルモンっていうのを、その遺伝子組み換え技術で、その培養して大量生産して、これを乳牛に打つと、一頭あたりのその牛乳の生産量が確か 20% だと思うんですけど、20% ぐらいこう増加するっていうことだったんですよ。で、ですね。で、このホルモンが、ね、あと、なんかこう、これが、その発がん性とか乳がんとかのその関連性が見つかったんですよ。で、ちょっとうろ覚えなので、ここはちょっとあまり突っ込まないでほしいんですが、確か、で、この情報っていうのを、実は基本的に隠蔽してたんですよね。で、隠蔽してて、この、米食品医薬品局にですね、FDA ですね。で、これに、その意図的にちょっと隠して、いや、大丈夫って言って、で、この FDA が認定したっていうの、実は安全性が完全に証明されてなかったんですよ、確か。確かですけど、ここら辺はちょっと、うろ覚えでわかんないんですけど。まあ、とにかく、で、それで、これのことについて、こう、結構詳しく載ってるのがあるんです。詳しく載ってる記事があって、それは、プレジデントオンラインのですね、東京大学大学院農学生命科学研究科教授の鈴木信弘教授がですね、書いた、記事があるので、これを、引用するとですね、これさ、後で、なんだっけ、リンクをつけときますけど、とにかくこの RBST が注射された牛からの牛乳乳製品、ここからクォートしますよ。牛乳製品には、インシュリン用成長因子 IGF-1 が増加することは分かっていたが、1996年には、アメリカのがん予防協議会議長のイリノイ大学教授が、IGF-1 の大量摂取による発がんリスクを指摘して、さらには1998年にも科学誌のサイエンスとランセットに IGF-1 の血中濃度の高い男性の前立腺がんの発現率が4倍、IGF-1 の血中濃度の高い女性の乳がんの発症率が7倍という論文が発表された。であるんですよ。まあ、この記事を読んでいただくと、これ、私がドキュメンタリーで見たものと一致するので、この記事を読みたい人は、リンク貼っとくので見てほしいんですけど、ここでもですね、この会社のことがいろいろ書いてあります。で、とにかく、これ、で、しかも、良かったのは、日本でこれは、この RBHG は、実は死を禁止されてるんですよ。なんだけど、この鈴木信弘先生の記事によると、この牛乳、このね、これそれくらいで、日本が禁止するくらいダメなんですよ。なんだけど、アメリカではまだ死をされていて、されてるんですよ。されてるの。そう。で、この牛乳を使った乳製品っていうのは、日本に事実上輸入されてきてるんですよ。そう。で、フランスのダノン社ありますよね。あれはもう遺伝子組み換えの食品とかね、そのホルモンを使った食品を一切使わないってもう決定したので、ダノン社はまだ安全なんですよ。だから乳製品を食べるんだったら欧州産ですね。ダノン社とかダノンのその乳製品とかを食べた方がいいと思います。というわけなんですね。まだでもこのホルモンを使ってるんですよ。使ってるところは。で、なんで使わなきゃいけないのかっていうのは、もうまたすごい話が長くなるんですけど、この M 社がですね、もう本当にこう、マフィアまがいのことをいろいろしてるわけですよ。いろいろあって。このドキュメンタリー見たらわかると思うんですけど。で、これだけじゃない。で、牛のこの乳製品はこのホルモンのことをわかりましたよね。で、大豆も小麦もトウモロコシもそうなんですけど、日本って腸がつくくらい、 国産って少ないんですよ。日本の国産って。もうね、10%以下です。自国で作られてるものっていうのは、大豆も小麦もトウモロコシも。で、ですね。遺伝子組み換えのことに、食べ物に関しては、もうすごい前からなんかいろいろ言われたじゃないですか。だけど、それはまあいいとし、それはまあとりあえずちょっと別の話として、この M 社が作っている R という除草剤があるんですね。で、この除草剤っていうのは、M 社がね、この R っていうその除草剤っていうのは、多分日本のホームセンターで今いっぱい売ってると思うんですよ。で、この R という製品、この除草剤の製品っていうその成分がグリホサートっていうんですけど、多分グリホサートのことを聞いたことある方いらっしゃるかと思うんですけど、グリホサートっていうのはその発がん性があったりとか、その腸内細菌をね、殺してバランスを崩したりとかするっていうふうに関連性があるって言われていて、で、これがその小麦に使われてるんですよ。アメリカの小麦はね。で、この残留しているっていうふうに、このグリホサートはそう言っているので、で、これが残留してるからやめた方がいいっていうふうに、まずは言ってるんですね。この自然派の人たちっていうのは。それもあるし、で、グルテンがもうそもそもあんまり良くないって、その腸に良くないっていうのは言われているっていうのもあるんですけど、ここでやっぱグルテンフリー、乳製品フリーっていうのは、実は、理にかなってたっていう話なんですよね。で、こういう話がですね、アメリカとかではもう、英語圏では結構頻繁にされているんですよ。で、日本語になると、なかなかですね、見つからないんですよ、こういう記事が。なかなかなんていうのは別にマイナーなわけじゃない。うまく探せば見つかるんだけど、テレビとかでは全然言われてないんですね。テレビとかで放映されたりとかってあんまないんですよ。で、アメリカではもうこういうふうにもうすでに言われてたことが、なかなか日本語の壁みたいなものがあって、なかなかまあ翻訳されないっていうのもあるだろうし、ランゲージバリアなのかもしれないけれども、その編集する人たちとか、その翻訳しようと思う人たちっていうのが少ないっていうのもあるのかもしれないけど、こういう事実がなかなか入ってこないわけですよ。で、ここでですね、この起業家さんたちですね、インスタとかでよく見ると思うんですよね。何ヶ月で、月収何桁になりましたとかおっしゃってるやね、やってらっしゃる方多いと思うんですよね。実際、起業家さんたちの間で。あると思うんですよ。で、こういう方たちって、思うんですけど、なんて言うんだろう。お金儲けのことをもう四六時中考えてらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、それやってると、人生、てか足すくわれちゃうと思うんですよね。なんでかっていうと、その世の中のこと、全体のことの大きな流れっていうのは、なかなか見れないんですよ。特に日本語メディアの人たちはですよ。どうしてこういうことが議論にな、こっちでは、アメリカでは議論になってるのに、日本語ではなってないんだろうって思うようなことが議論になってなかったりとか、で、日本語のその経営者の話とかインタビューとか見てたりとかしても、不思議なくらいなんかいろんなことを、視野が限定的なんですよね。で、なんて言うんだろう。この経営者の〇〇さんが読んでいた本みたいな、コーチングで見た本みたいな、その人生論みたいな、で、経営論とかっていうのはいくらでもなんかあるんですけど、あと自己啓発本とか。もちろん、あれは別に悪くはないと思いますよ。全然いいと思うんですけど。なんかそれだけじゃなくないっていうふうに思うのと、やっぱそれだけやってると、その人生のその、なんて言うんだろう、GPS みたいなのが狂うと思うんですよね。入ってくる情報がものすごい限定されて、自分が見る情報も限定されてるから。もちろんそれはまあ、ビーガンとかベジタリアンの人とかにも言えるのかもしれないけど、 なんかそういうことを、なんかこう、感じるんですよね、日本のメディアとかを見てると。で、なんかこう、すごくこう、なんて言うんだろう、インディペンデントな人たちの知識はすごい高いのに、大っぴらで語られてる、なんかこう、なんて言えばいいんだろう、人気のある人とか、テレビで出てる指揮者とか、そういう人たちよりも、なんていうのかな、こう、インディペンデントで活躍してる人たちの、言葉とかの方がずっと強いんですよね。私にとってはそう思えるんですよ。だから経営者の大企業の経営者の人たちっていうのは、一体どこを見てるんだっていうのもあるし、私たちに入ってくる情報って、なんでこんなに日本語になるとこんなに情報が少ないんだろうって、限定されてしまうんだろうって思うんですよね。例えばだから、そこの遺伝子組み換えの牛のその成長ホルモンのことに関しても、記事なかなか出てこないんですよね。いかに安全かっていう記事はいくらでも出てくるんですよ。でもこうやって、その鈴木先生がこうやって記事で書いてるっていうことはですね、事実なわけですよ。で、ある、こういう事実として事実がある、この事実があるわけですよ。これを考えるとね、なんかすごい、私は何をしたらいいんだろうかっていうふうに思っちゃうんですよね。ただだから闇雲に、いや、健康のためにいいからやめろやめろやめろって言って、こういうなんか科学的な根拠もあるし、やめろやめろって言ってても、なんかこう、やっぱりその日常生活の中で、それしかこう、なんていうの、つい食べちゃう、いつも毎日食べてるようなものだから、そんなに害はないだろうって思ってる人も多いんですけど、皆さんこれを聞いてどう思われたでしょうか？特にですね、だからその、さっきも言ったドキュメンタリーを英語で見たい人はですね、ぜひ教えてください。これは YouTube で見れると、日本で見られるのか見られないのかわからないけど、もしアメリカ、これを聞いているアメリカの人がいたらですね、ぜひこれも見てほしい。アメリカに住んでいる方でも、他の国に住んでいる方でも、このドキュメンタリーはぜひ見た方がいいと思うので、ぜひ、見てみてください。というわけで、今週はこんな感じで、終わりにしたいと思うんですけど、なんかもっと楽しい話したいですよね。なんかバカ話したいですよね。なんかバカ話をしてくださいって言われて、バカ話できるくらいだったら、とっくにコメディアンになってるんですけど。なんかこうね、もうちょっと、笑えるような話あったら、次するんで、なんか笑える話してくださいって言ったら教えてくださいね。なんか用意しときます。というわけで、今週はこんな感じで終わりたいと思います。See you next week. Bye.